今週も竹土香木ノート始めていきたいと思います。先日の週末ですね、3連休でしたけれども、主に関東から東北にかけては台風19号ハギビスという非常に強い勢力のですね台風がやってきていました。こちら非常に被害が大きくて、現在もその被害の全容が明らかになっていないというような状況ですけれども、家屋の被害もその人的な被害も非常に大きくなっています。今週はですねゲストの方に来ていただく予定だったんですけれども、1週間遅らせていただいて、私の方から少し台風に関するお話をさせていただいた方がいいかなというふうに考えました。というわけで今回は私の専門である避難行動というところに着目しまして、現在で分かっている範囲のみになりますけれども台風19号の特徴を考えていきたいと思います。まずですね、今治の皆さんはこの台風19号ハギビスの影響はあまり受けていないと思うんですけれども、その大体の位置の話から始めていきたいと思います。ハギビスはですね、静岡県に上陸して関東のところを少し突っ切って東北に抜けていくような形で動いていました。これがですね、上陸したのは12日土曜日の夜だったんですけれども、伊豆半島ですね、これよりもかなり前、12日に入ったあたりからもうすでに雨は降り始めていてですね、12日の午前中から13日の真夜中にかけて東北を突っ切って太平洋に出ていったというような感じですね。そうするとですね、かなり長い時間影響を与えていますので、その地区によって地域によって影響を受けた時間が異なるということになります。以前のこの放送で少しお話ししたことがあるかもしれないんですけれども、避難行動に対して時間帯というのはすごく影響が大きくてですね、今回の被害が非常に大きかった関東のあたりですと12日の夕方からひどくなって夜にかけてという感じで、その次に影響を受けている長野の方、新潟の方ですとその少し後なので夜からという感じ、そして東北に関しては13日日曜日の真夜中から影響を受けているというのがメインの時間帯になります。夕方、夜、真夜中とありますけれども、皆さんもちろんご想像いただければわかると思うんですが、避難しやすい時刻というのがありますよね。明るいうちの方がもちろん避難しやすいわけです。今回私自身はですね、SNS 上で皆さんが、各地域の皆さんがですね、こうつぶやいていらっしゃるような状況ですとかずっと見ていたんですけれども、避難できないというふうなワードでつぶやいていらっしゃる方だと、夜になってしまって暗いから避難できないとか、避難をするのは余計に危ないから家にいるというようなことを決めていらっしゃるような方が多かったかなというふうに思います。今回の台風ではですね、関東から長野、新潟、そして東北に至るまで非常に広い範囲で避難勧告であるとか避難指示、緊急というようなものがどんどん発令されていたわけですけれども、例えばですね、東京都内でいうと江戸川区というところではですね、全人口の70万人に対して、43万人、半分を超えているわけですけれども、この人数に対して避難勧告が発令されています。ただ一方ですね、この避難勧告というのが出たのは12日の9時45分、午前中の9時45分ですね、なんですけれども、これでもなかなか避難しないというような状況で、約2万人の方が、13日の0時時点なので、雨とか風が非常に強かったような時間帯の日なんですね、 が2万人ということになっています。ただこちらはですね、公的な避難所、行政単位で作っている避難所ということで、そこに来ている人数しか数えていないので、実際にはそのお家の安全な2階に避難された方であったりとか、お友達の家、その同じ江戸川区内のお友達の家かもしれませんし、区外のお友達の家、ご親戚の家だったりするかもしれないんですが、そういったところに避難されている方の人数というのはここには把握されていないんですね。そこでですね、またソーシャルネットワーキングサービス SNS を使ってですね、皆さんがどんなところに避難しているというふうに言っているかというのをずっと、その12日13日見ていたんですけれども、そうするとですね、本当にいろいろなパターンがあるんですね。そもそもこの江戸川区というところは皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、海抜ゼロメートル地帯と呼ばれているところがその江戸川区全体の7割を占めているというようなところになります。この海抜ゼロメートル地帯というのがどういうことかと言いますと、本当に海からの高さの差が0メートルもしくは0メートルより低いということを指していてですね、その満潮時の平均海水面よりも低い標高のところを言っています。こういったところはですね、高潮であるとか津波の被害が大きくなるというふうにずっと言われているんですけれども、もちろん土地が低いのでその水害にも弱いわけです。で、実は東京都内にはこういった土地は結構あってですね、150万人ぐらいが住んでいるというふうに言われています。そのためその海抜ゼロメートル地帯から抜け出さなければいけないわけですけれども、江戸川区は7割が海抜ゼロメートル地帯ということで、実質的にはその区内から出ていかなければならないというようなことがずっと言われているんですね。今年の5月にその江戸川区のハザードマップ、水害のハザードマップ改定されたんですけれども、そこにはここにいてはいけませんというようなことがはっきりと書かれているということで話題にもなりましたというようなところなんですけれども、ここの人たちがどうやって避難しているかというと、避難した方だとですね、避難行き先って結構いろいろなんですね。その区から出てる方だと東京都内の別の土地、関東の別の土地、さらにその外で新潟だったり長野だったり、そっちの方に逃げている方もいらっしゃるかなという感じです。で、そのじゃあ東京都内、関東とかその先に何があるかということで言うと、ご親戚のお家に行かれたという方、珍しいのはですね、ネットカフェに行かれたっていう方もいらっしゃいましたね。24時間営業でやってる泊まれるところに行ってるというような感覚なんだと思いますけれども、それからもちろん友人、ご友人のお家というのもありました。これがですね、一つ特別だったのが、公共交通機関、電車であるとかバスであるとか、こういったものがその被害が大きくなる前日のうちに運休が決まっていて、当日の午前中までしかもう運行していなかったというような状況なんですね。電車もバスもなくて、都内だとですね、車を持っている方というのも非常に少ないので、実質的には12日の午前中まで、土曜日の午前中までしか移動できなかったというような感じなので、その早めに移動できた方が広域的に広く外側に避難しているというような感じですね。これはですね、その東京都内の方だけではなくて、例えば今治の方にも適用できるというか、同じようなことが起こり得ると思っていて、今ですね、日本の鉄道というのは災害の危険が大きい時には事前に運休を決めておくというようなことが一般的になってきています。そうするとですね、 その時にじゃあ果たしてどうしたらいいかというのを考えておくというのが大事ということになります。単純に例えばじゃあ仕事が休みになったからそれでいいのかというとまたちょっと難しいというのが今回分かったことで、車でも同じですけれども動ける期間がいつまでなのかというようなことを正確に把握した上でじゃあどこに逃げるかというようなこと、そのしかも逃げるというような意識ではなくて、今回良かったのがですね、3連休だったので帰省ついでに避難をするというか避難ついでに帰省をするというかそういった方もいらっしゃいましたし、その友達のところに遊びに行くというようなつもりで区外、江戸川区外に出るというような方もいらっしゃったようなので、今後ですねこういった考え方は参考になると思いますし、むしろその方が避難がしやすいと言いますか、避難してもいいかなと思われる方は多かったのかなというふうに SNS での皆さんのお言葉を見ているとですね感じました。地震や津波や火事といった災害、これらはですね、いつ起こるかわからない、いつから災害時になるかわからないというような特徴のある災害ですけれども、水害、台風であったり、高潮であったり、そういうものはある程度は時間帯、日時が予測できる、起こることがある程度確定的にわかっているというような状況になります。なのでですね、先ほども言いました通り、いつまで動けるのか、動ける期間内でどこまで行けるのか、自分にとって一番いい避難と何か目的を兼ねたようなことができないかというようなことを考えるというのは、非常に今後の避難の方針としてですね、参考になるところなのかなというふうに思います。今回の台風19号ですけれども、まだ全貌が分かっていないというところが正直なところで、まだお話しできることそれほど多くないんですけれども、今後も情報が入り次第、いろいろなお話が聞け次第、このラジオでも取り上げてお話しできればなというふうに考えています。こういったことが聞きたいよというようなことがある方いらっしゃいましたら、ぜひリクエストをお願いします。築土鉱木ノートとひらがなで検索していただきますと、この番組のホームページがヒットします。そこにもメールアドレス書いてあるんですけれども、ローマ字でですね、築土鉱木 .bin@gmail.com です。こちらのメールアドレスでリクエストおよびゲストを募集しております。ぜひお気軽にご連絡ください。先週末3連休に関東及び東北を襲いました台風19号の避難行動の話を SNS からの声を参考に少し考えました。今回はですね、東京都内のお話をメインにしてしまったんですけれども、今後少し情報が集まるにつれてもう少しお話できることがあればなというふうに考えています。それではまた来週お会いいたしましょう。